使徒信条について続けてお話をさせていただいておりますが、今日は第2項の一番おしまいのところですね。先週は3日目に死人のうちよりよみがえりという、そのところをお話ししました。今日は天に昇り全能の父なる神の右に座したまえで、そこについてお話をしようと思っています。でこれ全体を説教の題にしてもいいんですけども、ちょっと長いもんですから、天に昇りっていうところで題としては打ち切りましたけれども、扱う事柄としてはこの全体を扱うつもりでおります。その復活されたイエスが40日の間弟子たちに現れて神の国について話をしたということが、今日の使徒言行録の、読んではいただきませんでしたけれども3節のところに書いてあります。3節を一度読みます。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ神の国について話された。でそしてその後で今日のところが続くわけですね。そこにイエスが天に上げられたということが書いてあります。1章のこの9節のところに、こう話し終わるとイエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。でこれが昇天と、イエスの昇天と呼ばれる出来事であります。ところが新約聖書の中ではあまりはっきりとこの昇天ということについて書いてあるところがたくさんはありません。ルカが福音書と、それからこの使徒言行録を書いたのも同じルカなんですけれども、福音書とこの使徒言行録の最初の部分に、割に簡単に、イエスが天に上げられたということが書いてあります。念のためにその福音書の方も見てみたいと思うんですが、162ページルカによる福音書の24章の50節最後の部分ですね。そこにこう書いてあります。イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された。でこの場合のイエスというのは復活されたイエスという意味です。そして祝福しながら彼らを離れ天に上げられた。彼らはイエスを伏し拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰り絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていた。でこれがその天に上げられたというルカの福音書の記述でありまして、こっちの方は割に簡単なんですね。それからマルコがやっぱり、福音書の終わりの部分でその天に上げられたということを記しております。これは98ページです。マルコによる福音書の、16章の19節のところです。主イエスは弟子たちに話した後天に上げられ、神の右の座に着かれた。でここではほとんど使徒信条と同じ言い方でね、天に上げられて神の右に座られたということが書いてあります。で非常に簡単な書き方です。でそれ以上詳しい記述はあまりないんですね。でそこで昔からどうも新約聖書そのものがこのイエスが天に上げられたということについて詳しく記していないので、これはもしかしたらイエスを神格化するために、もともとはこういう大変簡単な言葉で書かれていることを、少し広げて拡大解釈して神話化していったんじゃないか、教会の中では。でそんなような意見も出てきておりました。西洋の絵をいろいろ見ますと、レンブラントでもそうだし、それから エル・グレコなんかでもそうですけれど、昇天の絵っていうのがありまして、それはかなり詳しくですね、イエスが白い衣に乗って包まれて、そして天に昇っていく、その場面が描かれてあります。そして足元に雲が描かれておりまして、雲が足台みたいになってるんですね。そしてその下にたくさんの天使が、羽を生やした天使がいて、そのイエスを持ち上げて天に昇っていくっていう、そういう絵であります。でそういうイメージを膨らませるというふうなことが古代に確かに起こりました。起こりましたけれども、これは単純に神話だと、イエスを神格化するための神話であると、そういうふうに単純に見るわけにはいかない何か真実がこの中にあるんじゃないかと私は思っています。で今日はそういうお話になると思います。で天に昇って全能の父なる神の右に座したもうたという、その使徒信条の記述の中には、やはり相当重要な意味があるんじゃないでしょうか。でそこで先ほど読んでいただいたんですけれども、旧約聖書から一箇所引いて、見たいと思うんですね。それが出エジプト記の一番最後の部分です。私はこの部分と、それからさっき読んでいただいた福音書の末尾の昇天の記事ですね、あるいは使徒言行録の最初に出てくる、さっき読んでいただいた記事との間には見逃しがたい類似があると考えています。よく似ているんですね。で出エジプト記の方はどういう話かと言いますと、エジプトを脱出したイスラエル民族が、指導者モーセのもとに、砂漠の旅をずっとしているわけですが、シナイ山で、神ヤハウェ、と呼ばれる神から、10回をいただきます。10回を中心とする、神の掟と言いましょうか、戒めと言いましょうか、それをいただいて、民族は全体としてその戒めに従って生きていくべきであるという、そういうことがはっきりいたします。でつまり信仰的な共同体として、ただの地縁血縁というような、そういう民族のグループとしてではなくて、信仰的な共同体としてこれから生きていくんだと、そういう体制を整えるんですね。で出エジプト記の終わりの方には35章以下にはその体制作りということが書いてありまして、具体的に言いますと幕屋の建設です。幕屋を作る、そしてその中に至聖所というものができる。でその至聖所の一番中心に神からいただいた10階の2枚の石の板が納められるということです。ですから信仰的な共同体としてこれから生きていくんだという、その体制が整ったんですね。でその時に起こったことが今日のこの箇所なんです。で雲は臨在の幕屋を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた、そう書いてあります、34節。そしてその後続けて読みますと、モーセは臨在の幕屋に入ることができなかった、雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。その雲がその上にとどまっていたので、モーセでさえもその幕屋に入ることを許されなかった。でその雲が幕屋を離れて登ると、イスラエルの人々は出発した。旅路にあるときはいつもそうした。雲が離れて登らないときは、離れて登る日まで彼らは出発しなかった。旅路にあるときはいつも昼は主の雲が幕屋の上であり、夜は雲の中に火が現れて、イスラエルの家のすべての人に見えた。でそんなことが書いてあるんですね。で私はここを読んで どうも非常に惹かれるんだけれども、もう一つ何か意味がはっきりしないなという、そのもどかしさを感じました。それでいろいろ調べてみますと、民数記にもう少し詳しい記述があります。これは228ページですが、228ページ、これは民数記の9章の15節以下です。でご面倒でもそこをお開きいただきたいんですが、そこに同じ出来事が記されてありまして、それを読みますとですね、こんな風です。幕屋を建てた日、雲は掟の天幕である幕屋を覆った。夕方になるとそれは幕屋の上にあって、朝まで燃える火のように見えた。いつもこのようであって、雲は幕屋を覆い、夜は燃える火のように見えた。この雲が天幕を離れて昇ると、それとともにイスラエルの人々は旅立ち、雲が一つの場所にとどまるとそこに宿営した。イスラエルの人々は主の命令によって旅立ち、主の命令によって宿営した。雲が幕屋の上にとどまっている間、彼らは宿営していた。雲が長い日数幕屋の上にとどまり続けることがあっても、イスラエルの人々は主の言いつけを守り、旅立つことをしなかった。雲が幕屋の上にわずかな日数しかとどまらないこともあったが、その時も彼らは主の命令によって宿営し、主の命令によって旅立った。雲が夕方から朝までしかとどまらず、朝になって雲が昇ると彼らは旅立った。昼であれ夜であれ、雲が昇れば彼らは旅立った。2日でも1ヶ月でも何日でも、雲が幕屋の上にとどまり続ける間、イスラエルの人々はそこにとどまり、旅立つことをしなかった。そして雲が昇れば彼らは旅立った。ちょっとくどいぐらいに雲がとどまるとか昇るとかっていうことが書いてあって、その後で決定的な言葉がきます。彼らは主の命令によって宿営し、主の命令によって旅立った。でつまり雲というのは神の印なんですね。雲がとどまるというのは神がそこに宿営することを望んでいらっしゃる、そういうことの印としてそこにとどまっているということのようであります。これは簡単に言うとこういうことじゃないでしょうか。雲というのは神様を隠しているものです。聖書の中では絶えずそういうふうに使われます。雲というのは神を見えない存在として私たちの視覚からは遠ざけている、それが雲ですね。ちょうど私たちが、雲がかかると、太陽を見ることができないとか、雲がかかると星を見ることができないとかっていうのと、似ていますが、聖書の中で雲が出てくるときはいつでも神がその影に隠れていらっしゃるんです。でしかし隠された形ではあるけれども、確かにそこにいらっしゃるんです。その印として雲が聖書の中ではしばしば出てまいります。雲というのはですから隠されてはいるけれども、確かにそこに神様がいらっしゃるという、そのことを表す聖書的な用語であると、そう考えてよろしいでしょう。神は隠されてはいるけれども常にイスラエル民族と共にある。宿営すべき場所はそういうふうに示されるし、出発すべき時というのも雲が離れるという形でそれを示される。で神は隠されてはいるけれども常にイスラエル民族と共にあって、その宿営すべき場所を示し、出発すべき時を示す、こういうことであります。出エジプト記の方の記述はちょっとあまり簡単すぎるもんですから、なんとなくはっきりしないところがありますけれども、民数記を補って読みますとそのことがわかります。 彼らは主の命令によって宿営し、主の命令によって旅立った。こういうことですね。でそこで私は大変考えさせられたんですが、イスラエル民族がエジプトから捕囚の地から解放されたというのは一回的な出来事ですね。しかしそれからその同じ出来事がいつまでも繰り返されるということはないのでして、その一回的な出来事が起こった後、イスラエル民族は自分たちの生活を営んでいかなければなりませんでした。つまり歴史です。一回的な出来事が始まりにあった。しかしその後で長い歴史が続くんですね。これは私たちの生活でもよくあることでありまして、例えばあの学校に入りたいと思って入学試験を受けて、受かったと。で学校に入学できた。でこれは確かに一つの喜ばしい出来事です。しかしその後で毎日嫌でも勉強しなくちゃいけないとか、いろんな経験を重ねていかなければいけないとかっていう歴史が続きます。私たちの生活は常にそうです。ある出来事によって何か始まるんですけれども、その後忍耐強く毎日の暮らしを続けていかなければいけない、そういう歴史が始まります。結婚でもそうでしょう。結婚した、それは確かに喜ばしいことかもしれませんが、でしょうが、その後歴史が始まります。毎日の暮らしですね。そこでは忍耐も必要になるでしょうし、いろんなことが起こります。あるいは就職っていうことを考えてみてもそうかもしれません。望んでいた会社に勤めることができるようになったとか、あるいは自分の望んでいた仕事を始めることができたとかいうのは、確かにこれは喜ばしい出来事ですけれども、その後で長い歴史が続きます。でその歴史を私たちは営んでいかなければなりません。でイスラエル民族もそうだったんですけれども、信仰的な共同体としてこれから生きていかなければいけない。でその時に神から与えられた戒めというものを中心にして、それを守って生きていこう。でそれを大切にするために幕屋というものを作ろう。そこから始まったわけですね。ですからこの出エジプト記の最後の部分というのは、イスラエル民族が信仰的な共同体としてこれから歴史を形成していくという、その時に本当に必要なこと、つまり神はその歴史の中で目には見えないかもしれないけれども常に共にいましたもん、見えざる神が共にいましたもん、そしてその主の命令によって宿営し、主の命令によって旅立つという、そういう生き方をこれからしていくんだということです。出エジプト記の一番最後のところにこの記事が出てくるっていうことは、そういう意味を持ってるんじゃないでしょうか。使徒言行録が書いてることも結局それと同じことだと私は思います。で新約聖書では先ほども言いましたように、マルコとルカが焦点ということについて書いておりますが、マルコもルカもですね、自分の書いた福音書の一番最後にそれを書いています。でつまりイエスの出来事というのがもう本当に一回的な出来事としてあった。そして我々はそれを経験した。しかしこれからですね、私たちの歴史が始まる。私たちは毎日の暮らしの中で彼から受けたものを生かしていかなければいけない。主と共に 主の命令によって宿営し、主の命令によって旅立つという、そういう暮らしを続けていかなければいけない。歴史が始まる。で、そのことを表すために、昇天という出来事がここに置かれているのではないか。今までイエスを身近に、感じていた、彼の言葉を聞いたり彼の技を見たりしていた、そういう時代というものは終わったのだと。で、これからはイエスが目で見るという、イエスを目で見るというふうなことはできないけれども、そういう状態の中で毎日の暮らしを私たちは続けていかなければいけない。その時に何を信じるか、そういうことなんだろうと思います。基本的にはですから、出エジプト記の一番最後に書かれてあることと福音書の一番最後に書かれてある昇天の記事とは同じなんではないかと思います。で、もう少しそこのところを繰り返すようになりますけれども、申し上げてみたいと思いますが、イエスが生きておられた時、そして復活後の40日間、この時代、この時間の間はイエスの姿は見られました。弟子たちはイエスの姿を見、イエスの声を聞き、そして時にはイエスの手に触れ、そうやって共に生きてきたんですね。神の御心によって人間となったあのイエス、死の影の地と言われるようなガリラヤで苦しむ人々に神の国を宣教したイエス、力ある言葉と分け隔てのない愛によってそのことのリアリティを証ししたイエス、すべての人を愛して彼らの苦しみを担ったイエス、そしてすべての人々の罪をご自分の身に負うて十字架上で罪人と一緒に絶望的な死を死んだイエス、だが三日目によみがえったイエス。で、あの命に満ちた力というものは決して過ぎ去ったのではなくて、今も生きて働いているということを40日間にわたって弟子たちに現れて実証したイエス。こんなふうにイエスが生きておられた自分、そして復活後の40日間というのは、いつでもどこでもイエスの姿は見られました。しかしイエスが目に見える形で弟子たちと共にいた時というのは、いつかは終わらなければなりません。いつかはイエスがもはや目には見えなくなる時が来ます。歴史的になるということはそういうことです。一回的な出来事としてのイエスの事件がありました。しかしそれがその後の長い歴史の中で続いていくわけですが、その時にはもうイエスの姿というのは見えないのです。歴史的になるというのはそういうことです。で、天に上げられたというのはまずそのことを意味しているんじゃないでしょうか。で、ここで使徒言行録の方に戻りますが、一章の9節ですね、こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエスの姿が見えなくなります。それ以来ずっとですね、今に至るまでイエスの姿は見えません。私たちはイエスの姿が見えないという時代に生きています。つまり歴史の中で 私たちは生きています。で、私たちの目には見えない形になったのだと、そういう時が始まったのだ。天に上げられ、雲に覆われて見えなくなった。で、この言葉は、そのことを意味してるんじゃないでしょうか。で、しかしそれじゃ見えなくなったからといってイエスは弟子たちから離れたのかというと、決してそんなことはありませんでした。目にはもはや見えないけれども、常に彼らに伴って、彼らと共におられました。で、この点で、さっきの出エジプト記に書いてあることと、この昇天の記事が語っていることとは一致いたします。で、旧約聖書の方では、神は雲に隠された仕方ではあるけれども、常にイスラエル民族と共にいた、宿営すべき場所や出発すべき時を示したと書いていますが、で、使徒言行録の方は、信仰的共同体として新しい出発を遂げた弟子たちの上に聖霊が下ると、そのイエスが約束いたします。で、7節にこう書いてあります。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。で、これが昇天されるにあたってのイエスの約束でした。この歴史的時代、つまりイエスの姿をもはや見ることがないという時代、しかしイエスの姿を見ることはないけれども、この歴史の中で彼の言葉により、彼の愛によって私たちが生きていく、そういうことを続けていかなければいけない時代、この歴史的な時代の中で必要なことは何か。聖霊が私たちに与えられる。イエスはそう約束します。あなた方は力を受ける、そして地の果てに至るまで私の証人となるというのであります。ですから、この見えなくなったということは、弟子たちにとっては決してマイナスを意味するものではありません。否定的なことではありません。彼が天に昇ったということは、この使徒信条が書いておりますように、全能の父なる神の右に座ったということであります。この天とか神の右とかいうのは、これはある特定の場所を意味する言葉ではない。で、場所のように考えてはいけないと思います。多くの画家たちは、それこそ文字通り天の上にというふうに、こう上に登っていくという、上に登っていくという、そういう形で絵を描きました。グレコ、エル・グレコの絵は大変象徴的ですが、ここで本当は絵をお見せしながら話をするとすぐ分かるんですけれども、グレコの絵はいつでもそうですけれども、特に昇天の絵は縦に長いです。ずっと天に向かって登っていきます、そういうふうに考えてももちろんいいわけなんですけれども、聖書が語っている天というのは場所ではありません。そうではなくて、ある神学者が申しましたように、機能です、働きです。そこからイエスが神の力を我々に取り継ぐことができる、そういう機能をイエスは引き受けたんだと。 神の全能の父なる神の右に座ったというのはそういう意味でしょう。イエス・キリストは神の力を取り継いで私たちに送る。で、聖霊が下るっていうのはそういうことです。ですからあなた方は力を受けるというふうに約束します。で、その力というのは何かといえば、エルサレムばかりではなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。で、キリストの証人としてどんなところにいても力強く生きていく、そういう力をあなた方に与える。それが聖霊だと。聖霊が下るというのはそういうことだ。そういうことがここで言われていることの内容ではないでしょうか。ですからこのキリストが天に昇ったっていうことはどうでもいいようなことではなくて、あるいは単に神話的な表現がここでなされているというふうな、その程度のことではなくて、大変大事なことを私たちに示していると思います。カール・バルトという神学者がおりますが、彼の書いたものを読みますと、このキリストが天に昇ったということによって、今や教会の時が始まったと言っています。この地上で教会というのはイエス・キリストの体というふうに聖書は述べておりますけれども、そのイエス・キリストは天にいらっしゃる。しかし教会にもはやいらっしゃらなくなったっていうんじゃなくて、この地上では、教会をご自分の体として働かせる。だから天に昇ったっていうのは、天で歴史的にちゃんと存在していらっしゃるということなんだと。で、教会というのは地上でキリストがちゃんと生きていらっしゃるということの印なんだというふうに申します。天的歴史的存在形式、地上的歴史的存在形式、そういう言い方で説明しますが、私はそれで大変納得しています。で、キリストは天で生きていらっしゃる。しかしそれだけじゃない。この地上で教会を通して、あるいはエクレシアを通して、あるいはキリストを信ずる者たちの群れを通して働きたも、そしてその群れに、力を与える。至るところで証しをする。そういう力を与える。で、それが聖霊ですね。聖霊を授けるということであります。で、私たちは目には見えないけれども、ちゃんと生きていらっしゃるそのキリスト、そして私たちと共にいる。私たちが宿営すべきところ、出発すべき時、それを私たちに示す、そして私たちに先立って導いていかれる、そして私たちを、力ある証人として生かしてくださる。で、そのことが今や始まったのだ。天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえりというのは、そういうことを私たちに示している言葉だと思います。祈ります。主なる神様、美しい日曜日、あなたの日に御前に呼び集めて、 なたの御言葉について心を集中することを許してくださり、このような時間を与えてくださったことを感謝いたします。どうか今も目には見えないけれども私たちと共に生きて働いておられる主イエスキリストを信じ、私たちのこの地上の生活の中で彼を受け止め、彼から与えられる力によって力強く証の生活を続けていくことができますようにお願い申し上げます。私たちはこれから2つの教会が合同して共に歴史的な責任を担っていこうとしている重大な時期に差し掛かっております。どうか私たち全ての上にあなたの聖霊の助けがあり、あなたからの力が豊かに与えられますように祈ります。上原教会の方々の上に、そしてこの御国伝道所に属する私たちの上に、どうかあなたの力とまた祝福と約束を信じて歩んでいく力と、それを果たしていく誠実さをお与えくださいますようにお祈りいたします。私たちは自分たちが置かれているこの日本の国のことを絶えず思っています。あなたがご存知のように本当に嘆かわしいことが多く起こっていますが、同時にあなたはこの国の中にも誠実な善意に満ちた多くの人々を与えていてくださいます。どうかこの国についても望みを捨てたりすることがありませんように、教会がすべてに先立って希望の言葉を語り続けることができますようにお願いいたします。世界の平和のために祈ります。このことを考えますときにも、私たちは時として望みを失ってしまいそうな気持ちになることがありますけれども、どうか全能の父なる神の右に座って私たちのために力を取り継いでくださるキリストを見上げ、信じて生きていくことができますようにお願いいたします。世界中に平和の希望の光が決して消えることがありませんように、全世界の各地に置かれている教会がどうかそのような務めを果たしていくことができますようにお願いいたします。貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。